この24章にはイエス様の十字架、そして復活の解き明かしのことが出ています。週の初めの日の明け方早くと一節にあるわけなんですけれども、女の人たちはもうイエス様の体がもう死んで葬られて臭くなっているだろうと思ってこの墓の方に行ったわけですけれども、4節を見ると2人の御使いがこの現れて、そして彼らは5節にあなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですかと言ったわけです。生きている方、イエス様は死なれたけれどもよみがえられて、そして生きておられる、そのことをはっきりと御使いたちはこのマグダラのマリアや女の人たちにこの告げ知らせたわけです。そしてそのことは6節に主がお話になったことを思い出しなさい。じゃあ何を主は言われたのか。7節のところを見ると、人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され十字架につけられ3日目によみがえると言われたでしょう。このことであったわけです。もう聖書の中心、そしてまたイエス様が語るべきこと、それは何だったかというと、十字架につけられ3日目によみがえる、そのことであったわけです。そしてこのことをマグダラのマリアたちはこの使徒たち弟子たちにこの伝えに行くということが最初に出ていますけれども、しかしまた13節以降にはこの弟子たちのうちの2人の人がエマオという村にこの向かっていく、そして彼らがこの話し合っていたことは何かというと、イエス様の十字架、そして復活であったわけです。そしてこの行く道中でなんとイエス様が彼らに近づいてこられたんですけれども、16節にはしかし2人の目は遮られていてイエスであることがわからなかった、おそらくは肉眼の目は見えていたと思いますけれども、もう魂の目、心の目が塞がれていて、イエス様であるということがわからなかったわけです。そして彼らはイエス様が十字架にかけられた、そのことを話をしたわけなんですけれども、21節を見ると、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。ユダヤ人たちがこの望んでいたのは何かっていうと、自分たちがローマから解放される、そのことがもう彼らの最大の望みであったわけです。しかし神様の最大の目的は何かっていうと、サタンの手から私たちを解放してくださる。サタンはこの世の君、この世の支配者であるわけです。そして惑わすものであるわけです。世の多くの人たちはもうこの世の君サタンに惑わされている、またあるいは支配されているものもいるわけなんですけれども、イエス様が来られた一つの目的は、私たちをサタンの手から解放して、そしてご自身につくものとしてくださるということであったわけです。そしてこのことが十字架と復活によってこの実現された。しかし残念ながら主の弟子たちもなかなかそのことが信じられなかった。おそらく私たちもそのところにいるならば、果たしてどれだけ復活のことを信じることができただろうかと思うわけです。しかしそれでもイエス様は25節のところで、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、26節にはキリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんかと、このエマオに行く2人の人たちにこのそのことを語られた。27節を見ると、それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。モーセやすべての預言者たちっていうのは、これは旧約聖書のことであるわけなんですけれども、 聖書は何を一体語っているんだろうか、ご自分について聖書全体に書いてあることとですね、あるわけなんです。聖書は一体何を語っているんだろうか。それは救い主イエス・キリストのことを語っている。旧約聖書においてはこの救い主メシアを待ち望むということであるわけですし、新約聖書はこのメシアイエス・キリストが来られて私たちを救ってくださるということがもう明確に表されているわけです。そしてそのことをイエス様はこの2人の弟子たちに解き明かされた。そして夕方になってこの2人の弟子たちはもう一緒に泊まってほしいということで願ったわけですけれども、食卓についてパンを取ってそれを割いた時に彼らは31節を見ると目が開かれイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。イエス様は共におられて聖書を解き明かしてくださった。その時は分からなかったけれども目が開かれた時に彼らは分かった。そして32節を見るならば、道々お話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。聖書を解き明かしてくださる間、心が内に燃えるということを彼らは感じたわけです。願わくば私たちもこの聖書を読むときにもう心が燃やされる、励まされる、そしてまた十字架のこと復活のことが分かる、信じられる、それはもうなんと幸いなことであろうかと思います。そしてなんと二人はもう直ちにこのエルサレムに戻った。もうエマオに行く。しかし彼らはエルサレムに戻って11人人たちにそのことを証しをしたわけですけれども、しかしそこでも34節見ると主はよみがえってシモンに姿を現されたと弟子たちは語っていたわけです。しかしそういう中にイエス様は36節で平安があなた方にあるようにと彼らは言われた、彼らに言われたわけです。38節を見るとなぜ取り乱しているのですか、どうして心に疑いを抱くのですかと言われて手と足を見せられた。手と足、それは釘付けにされた手と足であるわけです。イエス様が十字架で釘付けにされて血を流された、その後を彼らは見た。しかし彼らはもう41節を見ると喜びのあまりとですね、もう喜びがもういっぱいに湧き上がる。イエス様がよみがえられた、語っておられた通りのことが実現した。彼らはもう本当にそれをはっきりとイエス様の姿を通して見たわけです。そしてまたここでも44節は私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩篇に書いてあることは全て成就しなければなりません。イエス様が十字架につけられて、そしてまたよみがえるっていうことがもう旧約聖書全体にもそのことが実は語られているということをイエス様は弟子たちに言われたわけです。そして45節にはそれからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてとあります。ですから聖書を読む私たちは自分自身の心が開かれる、それはもう全く信頼をこの聖書に置くということであるわけです。疑いながら聖書を読む、おそらくそれでは心の目は開かれないと思います。しかし聖書は私に神様のその真実を語っている、その思いを持ってその御言葉を受け止めていくならば、私たちの心は開かれて信じることができるようになるわけです。そしてこのことは実は46節に次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえりと、このイエス・キリストの十字架そして復活、イエス様はこの語られたわけですけれども、何度も何度もこの26 4章のところにはこのことが出ているわけです。そしてそれはまた47節を見ると、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる、エルサレムから開始して、イエス様はそのように言われました。罪の許しを得させる悔い改め。ですから私たちはこのイエス・キリストの十字架を何で信じるのか、それは罪の許しということであるわけです。そしてまた3日目に死の中からよみがえられた、それは私たちに永遠の命を約束してくださる、そのことがもう私たちのもう目指すところのものであるわけです。私たちは地上において永遠に生きることはできませんけれども、しかし天の御国に入るならば、私たちは永遠に神様との交わり、またその栄光の中に私たちは生きることができるわけです。その救いを私たちは受けて、そしてまたあらゆる国の人々に述べ伝えていく。48節には、あなた方はこれらのことの証人となりますとあるわけなんです。ですから私たちはイエス様の十字架と復活の証人、これはもう21世紀になっても変わることはありません。しかしもう一つ大切なことを私たちは覚えなければならないわけです。それは49節のところに、見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります、あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。父が約束されたものをあなた方に送ります、それは何であるのか、それは約束のご聖霊であるわけです。イエス様は天に帰っていかれる、しかしその代わりにもう一人の別の助け主、聖霊を送ると、イエス様ははっきりと約束されたわけです。そしてこのことがあのペンテコステの時に成就する。そして聖霊はこの御言葉を解き明かし、そしてまた理解させ、そしてまたこの力を与えてくださって、宣教の技がなされることが使徒の働きに続いて記されてあるわけです。そして使徒の働きは終わりがない、それは今も続いていると言われています。私たちはこのイエス様が私たちに命じておられるその罪の許しを得させる悔い改めをあらゆる国の人々に述べ伝えていく、私たちはその証人である。助け主ご聖霊が働いて私たちを用いてくださる。私たちもまたこのことを心に覚えつつ、イエス様の救いを伝えていくものとさせていただきたいと思います。